はい、それではコリント人への手紙第2の4章に入ります。ここでのテーマは土の器にある宝、土の器にある宝です。パウロは3章においてですね、御霊の務めということについて話していました。人たちとか牧者たちの務めが御霊の務め、それと対比してモーセが立法において務めを果たしたということを話していました。モーセが神様にお仕えしていた時に神様の栄光が現れたんですけれども、パウロたちに与えられている務めというのはさらに栄光に輝いているんだということを話していたんです。それはパウロたちの宣教によって人々が御霊によって新たに生まれて義と認められて永遠に神と共に生きるようにされたんだ。モーセは死の務めを果たした。人々をキリストに導くために人々を、ある意味で殺したわけですよね。そのような務めを果たしたけれども、私たちは命を与えるところの務めに預かってるんだと言ってるわけです。でこれはですね、自分自身から出たのではないですよ。神様から出ましたって言ってるんです。なぜならパウロはよく知っていました。今、自分の肉体は迫害や困難の中で痛みつけられており、また心の中もですね、教会の諸問題において、擦り切れていたんですけれども、このような素晴らしい栄光の務めに預かっているがゆえに、勇気を失わないとパウロは言っているんですね。でこの4章においてはそれを宝の中に入れている土の器というふうに表現しているんです。肉体は弱くなっているけれども、その弱さを通して神様の栄光が現れますよということをここで話しています。一節ご覧ください。こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく恥ずべき隠されたことを捨て悪巧みに歩まず、神の言葉を曲げず、真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦していますって言ってます。自分自身が福音を述べ伝えているときにどのような姿勢で述べ伝えていけばよいのかということについてここで語っているんですね。御霊の務めについて今話していましたけれども、そこにおいて自分はどのような姿勢で語っていけばいいのか。まず、こういうわけでって言ってますから、どういうわけかって言いますと、御霊は私たちを自由にする。御霊があるところには自由があります。つまり私たちを解放してくださるところの務めなわけですね。それに預かっているわけですけれども、それは憐れみによって預かっているって書いてるんですね。私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですからとあります。自分が何か霊的にふさわしいものがあるから宣教の働きをするのではなくて、憐れみによってするんですね。自分が本来ならば裁きを受けなければいけないのに、それを受けないでいるっていうことが憐れみなんですね。受けるに値しないもの、受けるに値するものを受けないことが憐れみです。それゆえにこの福音を述べ伝えていますよって言ってるんです。でこの私はですね、このことをですね本当に強く思うんですね。ある時にですね、私が前通っていた日本の教会で牧師とですね、この聖書の学びっていうか、短い交わり、分かち合いがあったんですけども、コリント人への手紙第1の13章の愛の章のところを開いてですね、愛の定義のところを読んだんですね。でこの中で一番こう心に迫る定義は何ですかっていうふうに牧師は聞きました。で私はですね、愛は情け深いっていうところを取ったんですね。でそして他の人にもそのことを聞いてですね、で牧師はこう言ったんですね。おそらくそれが一番自分に必要としているものだからそういうふうに言ったんだろうというふうに彼は言いました。憐れみがなかったら自分は生きていくことができないというふうに自分でもう本当にこう深いところで、こう感じているんですね。憐れみがなかったらましてやクリスチャンとしてですね、自分がクリスチャンということはもう到底できないし、憐れみがなかったらクリスチャンとして生きることは絶対にできないと、思っていました。でなおさらのこと、御言葉を語り継ぐこの福音を述べ伝える技 というのはですね、神様の憐れみがなかったらもう決してすることはできないですね。でこ自分が何かこういうふうにできるようになったから、自分が何かこの霊的にですね、ここまでのレベルに達したからというような形で福音を述べ伝えるっていうふうに思っていたら、それは間違いなんですよね。そうではなくて、逆に自分の弱さを用いて神様がご自分のことを成してくださるわけなんです。でこのことを私はよくもう分かっています。自分のことを考えてですね、あこれはまずい、できない、こんな方だったらですね、もう本当に僕は偽善者だとかって思いながらですね、もう語っていくわけなんですけれども、本当にこれ大丈夫かなとかですね、メッセージした後にですね、あこれどうなのかなとかって思っていてですね、で後で人から聞くとですね、俺こんなこと言ったっけみたいな感じでですね、なんか僕が話したこと以上のですねことを受けて帰っていくっていうことがよくあるわけなんですね。本当は憐れみなんですね。本当に神様が憐れんでくださって、この務めに任じられていくんだというところにまず立っていく必要があるわけなんですね。そしてパウロは勇気を失うことがないと言ってるんです。勇気を失うことがない、落胆することはないと言い換えることはできますし、英語ですと心を失うことはない、 lose heart って書いてありますね。パウロは多くの人から憎まれていました。また拒まれていて殺されそうになっていました。信者たちからも批判を受けていました。自分と共に働いてくれる同労者は励ましていてくれたかもしれませんけれども、やはりそれと同じぐらい、またはそれ以上の反対者が彼のところにいたわけです。ですから目に見えるところに従って生きていたら、彼は惨めな思いになっていたはずなんですね。でこのことは、本当にこの福音の働きの中に入っていこうとする人たちは必ず受けるこの、取り扱いなんですね。でその中で落胆しやすいです。落胆しやすいですね。ちょっと待ってくださいね面白いですね。新しく買ったばかりで操作がわからないんですけれども、はい、じゃあちょっと続けますね。落胆しやすいですね。けれどもパウロは御霊の務めがどのように栄光にあるものかということをですね、3章で語ってましたけれども、それを思い出すことによって私は勇気を失わないと言ってるんです。この繰り返しなんです。見た目は本当に地味で惨めで弱々しく、そして何のためにこれをやってるのかと思ってしまいます。なんでこういうふうなことになってしまうのか、神様に召されてこうやってるのに、なんでこう反対を受けるのか、外側からの攻撃、内側からの批判、なぜそうなるのかと思ってるんですけれども、しかしモーセと比べて、あのモーセと比べてそれよりもはるかに栄光ある働きの中に入れられてるんだということをですね、彼は考えてですね、勇気を失いませんと言ってるわけなんですね。そこで次のように言ってるんです。恥ずべき隠されたことを捨て、で悪巧みに歩まずと言ってます。パウロはローマ人への手紙1章においては、私は福音を恥とは思いませんと言いました。私たちが福音をと述べ伝えるときに受ける誘惑は、福音をそのまま伝えないで人々の耳に聞き障りが良いような内容に変えてしまうことなんです。今言いましたように、福音を伝えるときにですね、人々から反対を受けます。ですからそのプレッシャーに負けてしまって、本当はその福音があるということは分かっているんですけれども、聞く人々を喜ばせようと思って、喜ばせたい、そして人々を集めたい、人々にこの注目に値するようなことを言いたいと思ってですね、福音ではない福音を、だから本当は福音ではないですね、福音を伝えてしまおうとしてしまうわけなんです。これが恥ずべき隠されたこと、そして悪巧みということになるわけなんですね。けれどもパウロはそれを行いませんと言ってるんです。なぜかというとですね、パウロはよく知っているんです。自分、人々が変えられるというのは自分の言葉の説得ではないんだ、そうではなくて純粋に御霊の働きなんだということが分かったんです。だから自分が伝えていることによって、それによってその人たちが何か心が揺るがされるのではなくてですね、 御言葉、その御言葉を通して御霊が働いてくださって、神様の働きとして人々が変えられていくんだということを彼は分かったんですね。そして次こう言います。神の言葉を曲げず真理を明らかにし、神の御前で自分自身を全ての人の良心に推薦しています。パウロの唯一の役目、これは神様の御言葉を忠実に解き明かしていくことなんだって言います。神の真理を明らかにすることだと言ってるんですね。コリントの第1の4章においては、私たちは神の奥義の管理者で、そしてこの管理者には忠実であることが求められていると書いています。ですから御言葉を正確に忠実に書かれてある通りのことを話していくというのが、このパウロに委ねられていることで、そしてパウロが福音を述べ伝えていく時の姿勢であったわけなんです。これだけなんです。それでうまくいかない、人々から批判される、または攻撃に遭うですね。だけれども私は勇気を失わない、そしてこれによってですね、福音の内容を変えたりはしないよですね、明らかにしていきます、まっすぐに伝えていきますということをですね、彼は言っているわけなんですね。そして、あとはですね、もう他聞いている本人の良心に任せていきますよということですね。全ての人の良心に推薦していますと言ってます。それでもなお、私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。福音をまっすぐに伝えて、それでも受け入れない人がいたら、それは受け入れない人の責任になるんです。もし曲げていたら曲げている人の責任ですけれども、まっすぐに伝えてそれでも受け入れないのであれば、受け入れない人の責任になるんですね。自分自身を滅びへと招いていくわけです。その場合、この世の神が不信者の思いをくらませて、神の形であるキリストの栄光に関わる福音の光を輝かせないようにしているのです。ここが大事ですね。人々が福音を聞き入れないのは、その人の自由意志だけの問題ではないんですね。もちろんその人の選択によってその福音を拒むわけですけれども、まず伝えられる福音の光を曇らせる霊的存在の働きがあるんです。福音の輝きが曇ってしまう。ちょうどですね、飛行機に乗って雲の上をですね通っているときは、当然のことながら全て青空なわけですね。輝いているわけです。けれどもその下にいる人たちはどんよりとした灰色の雲の中で、そして雨が降ってですね、ジメジメしているというような状態。このような状態が話している人と聞いている人との間に起こってしまうわけなんです。福音が福音として伝わらないようにしている霊的存在、つまり悪魔の仕業があるわけなんですね。この世の神と書いてありました。イエス様は悪魔をこの世の君と呼ばれました。最初は人が地を支配するように神様は命じられたんです。けれどもアダムが罪を犯したので、支配権が悪魔に移ったわけです。それ以来悪魔がこの世を支配していて、悪魔の大きな働きの一つがこの福音の輝きを曇らせてしまっているというんですね。それが悪魔の大きな働きなんです。ですからクリスチャンの役目は、福音を述べ伝えることと同時に祈ることです。霊的な戦いを戦っていくということです。悪魔の仕業を神様の皆の権威によって縛りつけていただくということです。ダニエルのことを思い出してください。ダニエルが祈っていました。しばらくして、確か21日でしたかね、主の使いがやってきました。で、主の使いはペルシャの君がいたので来るのが遅れたって言ったんです。ペルシャの君、 悪魔的な存在、霊的な、この悪霊的な存在によって阻まれていたというんですね。ですから霊の激しい戦いが私たちの肉眼では見えないところで繰り広げられているわけなんです。そこで私たちには霊の武器が与えられており、エペソ書にはそのことが詳しく書かれています。御霊による祈りによって、私たちは剣を持ち、その敵を攻撃していくことができるわけなんですね。ですから一人一人のために祈っていくですね。神様の憐れみによりすがってですね、どうぞこの人をですね、あなたの憐れみに従って救ってください。あなたは全て、ね、救われることを望んでおられると書いてあるではないですかですね。あなたはその人のためにも死んでくださったのです。どうぞこの霊的な暗闇を、この働きをですね、どうぞあなたが取り除いてくださって、人々が、その人がこの福音の光を見ることができるようにってですね、祈っていく必要があるわけですね。でその祈りっていうのが大事なんです。ある人がこう言いました。戦いっていうのは福音伝道の中にあるんじゃないよと。戦いっていうのは祈りの中にあるんだ。で福音伝道っていうのは分取り物を取っていくこと、略奪品を取っていくことなんだよと言いました。これほどですね、まあ、私もですね逆だっていうふうにいつも思ってしまうですね。ちょっと油を塗るためにですね、こう潤滑油を塗るために祈りがあるように感じてしまいますけども、逆なんだって言って、まあ、その人は言ってました。祈りが必要です。そしてですね、この福音の光についてですけれども、パウロは神の形であるキリストの栄光と言ってます。栄光なんですけれども、キリストが神の形であるところにこの栄光があるんですね。コロサイ人への手紙には御子は見えない神の形であると書いてました。ヘブル人への手紙には御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであると。でイエス様ご自身がピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのに、あなたは私を知らないのですか、私を見た者は父を見たのです。これすごいと思いませんか。イエス・キリストの栄光を見ることが福音なんです。それはキリストが神の完全な現れなんですね。神の形なんです。今日のキリスト教は人間中心になっていると思います。いかに幸せになれるのか、あるいは反対にいかに清くなっていくことができるのかという、ハウツー、自分たちがどうなのかということに焦点が当てられていくんですけれども、キリスト教はキリスト中心なんです。今キリスト教と言いましたですか、キリスト中心なんですね。キリストの素晴らしさ、その愛の深さ、広さ、長さ、高さがどのようなものかを見続けていくことが非常に大切なんです。イエス様がどのような方なのか、イエス様がどのように素晴らしいのか、イエス様がどのような働きをされたのか、それをですね、旧約から新約まで、創世記から黙示録までですね、私は初めであり終わりである、アルファでありオメガであると言われるこのイエス様を見ていくということがですね、私たちの大きな役目なんです。祈り足りない、奉仕してない、福音伝えてない、伝道してない、愛を示してない、その前にですね、イエス様を見ていないということを考えてください。今、私友人の牧師と、ヘブル人への手紙をですね、学んでるんですけども、そこでは今さっき引用した神の本質の完全な現れであるというところからですね、キリストがどのような方なのか、イエス様がどのような方なのかですね、こう見ていってますけれども、なんて自分はですね、勝手にイエス様のことを思い描いていたのか、こんなちっぽけな方ではなかったのだということをですね、こう思っています。どんどんどんどん覆いが取り除かれてですね、そしてイエス様はどういう方なのかということをですね、こう見ていくことができるんですね。ですから福音の輝きというのは神の形であるキリストなんです。そしてパウロは次のように言っています。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に伝えるしもべなのですですね。ここ大事ですね。自分自身を述べ伝えるのではなくて、キリストイエスを述べ伝えています。パウロは自分がいかにね、弱いかっていうのを分かってたんです。こんなものをですね、述べ伝えてもどうしようもない、自分のことを話してもどうしようもないっていうのを分かってたんです。そうじゃなくて、 このイエス・キリストを述べ伝えてるんですね。しばしば証と称してですね、自分の過去のことをいかにひどいところを通ったかということをですね、細かく話していく人がいます。そして私が行った牧師訓練校はですね、証があったんですけれども、半分以上、いや 70,80,90% くらいの人が麻薬をやっていた人で、何なんだろうこの学校はというふうに私は思っていました。けれどもですね、その教会の牧師の一人にですね、みんなに慕われていた人がいるんですけども、その人がやってきてですね、この牧師の人がですね、言ったんですね、自分のことをですね、汚れた愚かな罪人である私のことを話してどうするのか、で自分ではなくて私はキリストを話すってこう言ったんですね。で証を迫られる、証っていうか彼はどういうとこを通ってきたのかっていうのをこうみんな興味持つわけですよね。けれどもなくだらないね、私のねことをね話すんじゃなくて、私はキリストを話すって言ってですね、彼はあんまり話さないんですね、自分のことをですね。そして彼が集まって、そういう牧師の卵みたいな、存在っていうかね、牧師、全員が牧師になるわけじゃ全然ないんですけれども、そういうですね、興味を持ってこう来る人たちが集まってきてですね、こういうふうに言うんですね、たくさんの落第者がいるなって、英語で言うと、bunch of failures っていうんですね、もう失敗したやつらが集まってるなって言ってるんですね。これ、献身してですね、他のクリスチャン、一般信徒、平信徒よりもですね、もっと献身してですね、素晴らしいようにじゃなくて、逆なんですよね。失敗しているやつらが、やからがここに集まってるんだと、これは話していましたけれども、そうなんです。自分自身を述べ伝えるんじゃないんです。その人がいかに優れているか、その人がいかに愛があるか、その人が何だか何だかだ、この人が何だか何だかだ、そういう話ではないんですね。そういう話で、イエス・キリストという方を話していって、そしてパウロ自身は、あなた方に使えるしもべなのですって言ってます。召使いの人、私たちは注目しますか？例えば、どこかでパーティーが開かれます。その時にですね、会社とかでもそうですよね、パーティーが開かれたらですね、その会社、そこのパーティー会場の人がですね、どんどん運んできますよね、食べ物をね。そして、例えば前も僕も同窓会があったんですね、はい、ゼミのですね、大学のゼミの時に同窓会があったけど持ってきますよね。その時のこの大学教授の人には注目はいきますけれども、その運んでくる人のことは全然注目はいかないわけですよですね。でも私たちがですね、誰々さんがこうだ、誰々でこうだって言ったらですね、それはギャッ、その運んでくる人のことに注目を寄せているようなものになってしまうわけなんですね。パウロはそうじゃないよ、私たちは述べ伝えているんではなくて、主なるキリストイエスを述べ伝えているんだよと言ってるわけです。6節です。神が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かしてくださったのです。このように、創世記の一章の箇所からパウロは引用しています。有名な箇所ですね、光をあれっていうところですね。実際に光ができたわけですね、暗闇の中で。でもパウロは同じように、私たちは心の暗闇があるけれども、キリストの知識によって心が照らされて輝きますよと言ってるわけですね。でこのように輝きの話を今までしてました。で次にはですね、力、福音の力について話していきます。この力によって生きる自分たちのことを話していきます。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものではないことが明らかにされるためです。パウロは一つの矛盾したような出来事をこのように表現したんです。その矛盾というのはですね、弱い自分、惨めな自分、落胆している自分、傷ついている自分、体にですね、がいる。でも自分を通してものすごい神様の技が行われていく、人を変えていく、滅びから永遠の救いへと変えていく、そのようなこの中にいるですね。これがですね、一見矛盾してるわけですけども、パウロはそのことを土の器の中の計り、宝だというふうに表現してまとめているわけですね。 土の中にダイヤモンド、土の器の中にダイヤモンドが入っているような感じです。すごい不格好ですね。でそこら辺にあるさらにですね、このなんですか、これカラットについて僕ちょっとよくわからないんですけれども、ものすごいカラットのですね、何千万するようなですねダイヤモンドを入れたらですね、なんだこれって思いますよね。でもそれを神様はあえて行ったんです。なんでかわかりますか？それはここに書いてあるように、計り知れない力が神のものであって私たちのものではないことが明らかにされるためだ。もし器、容器がですね、それもなんかダイヤモンドが、小さなダイヤモンドがこうくっつけられていてですね、ピカピカに光っていたらどうでしょうか？その輝きというのはどっちのものかわからなくなっちゃうんです。そのダイヤモンドの輝きなのか、または周りについているピカピカの輝きなのかわからなくなるんです。でも土の器の中に入っていたら、あ、この輝きはダイヤモンドだけのものだということがはっきりとわかるんですね。それで神様はあえて私たちの弱さを通して、肉の弱さを通して輝くことを選ばれたんですね。このことを把握するの大事です。なぜならば私たちは自分の器を磨こうとする過ちをよく犯すからなんです。自分がいかにこうな、どうこうやっていくべきかということをですね、テクニックを学ぼうとします。いかに愛なる人となっていくか、いかにこうなっていくか、ああやっていくかっていってですね、自分にこれこれしなければいけない、何々するべきだというですね、戒めを課してるんです。で、ありのままの自分を見つめようとしてないんです。クリスチャンになる時にはありのままの自分を見つめてですね、十字架のところに行って許されたんですね。でもクリスチャンになってからですね、これ磨かなきゃいけないと思ってですね、それで一生懸命なんかやってて、でも本当の心はついてないんですよね。許さなきゃいけない、怒ってはいけない、こうしてはいけない、そして心の中でこんなんやろうって思ってるんですね。神様、あの人をもっと愛せることができるようにしてくださいって言って、心の中ではですね、あの人こうやぶん殴ってやりたいわとかってですね思ってるんですよ。変わってないんですよ。でもそのことをですね、私たちはやってしまう、間違ったことをやってしまう。ありのままの自分で神様のところに行かなきゃいけないんです。神様のところに突進していかなければいけないんです。憐れみをですね、そこで超えていかなければいけないわけですね。このように矛盾する2つのことを神様はしてくださってるんですね。コリントの第二の手紙の後ろの方には、弱い時に強いと言ってるんです。矛盾してますよね。弱い時に強いんですよ。私も弱くなってる時に、あ、今が強いんだって言ってですね、こう告白するようにしてるんですね。あ、今神様強いんだ、今が強いんだって告白するようにしてます。その弱さの中にキリストの力が完全に現れると、あそこには書いてありますね。そしてありのままの弱い自分を自分にぶつけながらですね、そして神様の力のがこう働いていくという中に入っていかなければいけないんですね。私たち強くなりたいです。でもこのジレンマの中で生きて、初めて神様の栄光が現れていくんですね。そこで実際にパウロとテモテとかシラスとかいろんなその奉仕者たちが体験したことをパウロは話していきます。次ご覧ください。私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されてますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。はい、パウロはこう言ってますか？私は窮することはなくて、行き詰まることはなくて、見捨てられることはなくて、滅びないでって言ってますか？言ってないんですよ。八方から苦しめられて窮することはない、途方に暮れて行き詰まることはない、迫害されて見捨てられることはない、倒されて滅びることはないわけです。苦しめられ、途方に暮れ、迫害され、倒されるんですよ。倒されてそのようなところに歩んでるんですね。けれども、そこで、回復していくというか、このそうならない、この最後のところにまで行かない、これがクリスチャンなんですね。だから私は問題ありません。で、私たちよく聞きますよね、 いつも喜んでるクリスチャン、感謝してるクリスチャン、問題がないクリスチャン、それが素晴らしいクリスチャンだと言ってます。でも今読んでどうですか？嘘ですよ。それは見せかけのクリスチャンですよ。成功哲学というこの世の教えが入ったクリスチャンです。そうではないですよ。そうではなくてですね、これ苦しめられて、途方に暮れて、迫害されて、倒されるっていう、ここを通って突っ切るっていうところに本物のクリスチャンがあって、なぜそれが本物かというと、次をご覧ください。いつでもイエスの死をこの身に受けていま、帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかにされるためです。私たち生きているものはイエスのために絶えず死に渡されていますが、それはイエスの命が私たちの死ぬべき肉体において明らかに示されるためなんです。キリストに結ばれているものはキリストの死と命の道を歩んでいくんです。私たちはイエス様と結婚してしまったんです。くっついてしまったんです。結ばれてるんです。イエス様に近づいたものじゃないんですよ。結ばれてるんです。キリストのうちに私がいて、私のうちにキリストがいるという中にいるんです。だからイエス様が、イエス様の御霊をいただいてますから、キリストの歩んだ道のところに、それぞれの生活の中でその死と蘇りを体験していくんです。パウロは言いました。ピリピ人ですけれども、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです、ね、この中に入っていくんです。この前ですね、ダンと美穂子さんから、ビデオをもらいました。ビデオが届きました。息子のカレブ君ですね、祈っていただいてありがとうございます。彼が、いつでしたか、今思い出せませんけれども、天に召されました。心筋症という病を持っていたんですが、心臓の提供を待っていたんですけども、あまりにも心臓が弱って肺まで弱ってしまったので、もう心臓を受け取ることができず、生命維持装置の中で生きていました。そしてその維持装置を外して、親たちの胸に抱かれた中で 2,3 時間後に天に召されたわけですけども、その葬式の、ビデオが届いてですね、もう私は隣にティッシュペーパーを用意してですね、もう泣かないで、見ることは、できなかったんですけれども、それを見てですね、びっくりしました。それはですね、カレブ君は、死ぬ前の数ヶ月間ですね、病床でいろいろな管がつけられていて、そして両親も触ることが許されないほどだったんですね。そして私も実際にどのように言葉で表現したらよいかわからないんですけれども、もう目を背けたくなるほどの見るも無残な姿だったというふうにな感じだったらしいですね。そしてですね、ダンと美穂子さんはその息子を見て、イエス様の十字架を思い出していたそうです。もう身動きができない状態で十字架の上で苦しまれていたイエス様を見ていたそうです。そしてイエス様が乾くとおっしゃられましたけれども、彼もですね、口の中に管が入れられてましたから、口が開いた状態です。ですからここがもう乾いてしまうんです。でスポンジ、水の入ったスポンジをですね入れて、そして乾きを癒すんですけども、イエス様と同じようにですねなってったわけですね。そして生命維持装置につけられてですね、最後に医者は5日外さなきゃいけないよって言われたんですね。親たち、あなたたちが外しなさいと言われました。そして彼に、カレブ君に聞きました。イエス様に会いたいかい？だからカレブ君はうなずいたそうです。彼はもうイエス様をしっかりと心の中に受け入れて告白もしていたんですね。会いたいかいって言って、会いたいって言ってですね、そして親が管を外して 2,3 時間親の胸の中に抱かれて、そして息を引き取ったんです。親はずっと泣いていたんですけれども、2,3 時間経った後にですね、彼らはこう言ったんですね。 He's free、 解放されたんだ、自由になったんだ。そして彼は今よみがえりを経験してるんだ、こう言ったんです。彼はたった3年9ヶ月の命です。でも僕はイエス様の交渉会を思い出したんですね。3年9ヶ月のうちになんと ういう証しをしたのかなと僕は思いました。3年9ヶ月のうちにイエス様の死を自分のこの肉体にまとってですよ、そしてイエス様の命に預かる、彼を見たらイエス様を鮮やかに見ることができるですね。彼は、僕たちは思います、テクニックを考えます。どうやったらイエス様の愛を伝えることができるのか。テクニックじゃないんですよ。イエス様につながっている中においてですね、私たちが引きずられるようにしてその死と命の中に入れさせていただくことができるんです。で、私たちは何とかしてそれをですね、ああやめておこうとかって思って、そのジレンマの中に生きていくんです。でもそうではないんです。このカレブ君のようにですね、もう 神様の方がセッティングをしてくださるんです。舞台設定をしてくださいます。そしてイエス様を証しするですね、素晴らしい証し人としてですね、この立たせていただくことができたわけですね。これがパウロが今ここで言っていることです。もちろんカレブ君のようになるということでもないし、私たちがあえて苦しみの中に入る必要も全くないわけですね。けれども私たちがこのような、この生き様の中に入っていくということをですね、見ていきたいと思うんですね。こうして死は私たちのうちに働き、命はあなた方のうちに働くのですって言ってます。で、パウロはですね、この今死、イエス様の死っていうのを経験しているわけですけれども、これは自分たちだけのものではなくて、このコリントにいる人たちにもこれが伝えられていく、人たちにこの命を与えていくということですね、まあ、つまりこの永遠の命っていうか、この命が与えられていくということです。このようにキリストのよみがえりっていうのは、今生きている私たちのうちに働く原理でありますけれども、それだけではないですね。将来の希望もあります。私は信じた、それゆえに語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っている私たちも信じているゆえに語るのです。それは主イエスをよみがえらせた方が私をもイエスと共によみがえらせ、私たちをもイエスと共によみがえらせ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださることを知っているからです。信じているから語ると言ってますけれども、それは何かと言ったら、主イエスを死者の中からよみがえらせた父なる神がイエス様によって私たちをもよみがえらせてくださるということです。で、神の御前って書いてます。で、それは大いなる喜びを持って神の御前にですね、立つことができるとユダの手紙には書いていますですね。このように私たちはよみがえりの希望を持っているんです。私たちは死者の復活についてよく話していかなければいけません。会話の中によく出していかなければいけません。なんて栄光に輝く出来事なのか、それをですね、語り継いでいかなければいけません。傷のないもの、汚れのないものとしてですね、キリストの御前に立つことができます。そして初代にキリスト者たちはマラナタと言いました。死を来たりません。これが挨拶だったんです。私たちどうでしょうかですね、葬式の時の中でさえですね、あまり語られませんけれども、葬式の中でこそですね、よく語られるべきであるし、そして私たちの間でも語られていかなければいけない。よみがえりです。イエス様の来臨です。これを語り合っていかなければならないわけですね。そして励ましていくわけです。で、パウロはこう言ってます。すべてのことはあなた方のためであり、それは恵みがますます多くの人々に及んで感謝が満ち溢れ神の栄光が現れるためなのですですね。このことを語っていたらですね、もう喜んで感謝に溢れてきます。で、感謝に溢れている時に神様を表していくことができるわけですね。神様の栄光がそこで現れるんですね。このようにして目に見えないところに希望を置くことを、このパウロは進めているわけですけれども、次に何でそれが益になるかということを話していきます。ですから私たちは勇気を失いません。また勇気を失いませんって言ってますね。覚えてますか？4章の1節のところに勇気を失いませんって書いて、また勇気を失いませんって書いてるんです。まだパウロは苦しみの中にいるんですね。苦しみの中にいて、弱さの中にいて、だからパウロは何回も勇気を失いませんって言ってるんです。この繰り返しなんです。私たちはスーパークリスチャンになることはできません。お、これも大丈夫だ、ハレルヤーっていうクリスチャンになることはできません。弱さの中にいたら、その弱さにいつも私たちは焦点を当てさせられます。だからまた繰り返しなんです。キリストの死を身に帯びてるけれども、その中でキリストの命が現れるんだ というところに立っていくわけなんですね。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。私たちが将来の栄光を見続けるときに、内なる人が新たにされていくわけですね。先週は栄光から栄光へと、学びましたけれども、それはこのことに言ってますね。内なる人が日々新たにされていくんだということです。外は衰えるけれども内は新たにされるっていう一見矛盾した現象が私たちのうちに起こるんですね。で、捉えどころがないんですよ。クリスチャン生活って幸せを最高の徳として新興宗教は掲げますから、私たちの、聖書の教えっていうのはもう彼らには決して受け入れられるものではないですね。なぜかというと、外なる人をですね、新たにしようという教えだからです。癒されるとか日常生活が良くなるとかですね、あ、こういうふうに夫婦関係が良くなりました、こうなりました、ああなりましたとかってですね、こうしたらああなりますとかっていう、そういう教えです。キリスト教の中にも入ってきます。ディボーションを毎日欠かさずしたらですね、職が見つかったとかですね、なんだかなんだかって言っていますですね。でもそうではないですね。じゃあディボーションしてですね、じゃあ職が失われるっていうこともあるわけですよですね。でそういうのはおかしいわけなんです。外なる人は衰えていくんだけれども、内なる人が私たちはますます新たにされていく。外なる人が衰えるから外なる人に希望を置かなくなって進むんです。ますますうめいてですね、天国の姿、イエス様の姿がますます鮮明になっていくんですね。そして内なる人が新たにされていくわけなんですね。でパウロがこう言ってます。今の時の軽い観難は私たちのうちに働いて計り知れない重い栄光、永遠の栄光をもたらすからです。ですね、このように書いてます。すごいですね。パウロが受けている患難が軽いと言ってるんです。患難って本当に軽かったんでしょうか。違うんですね。11章の23節にこう書いてあるんですね。ちょっと読んでみますね。バーッと、私はキリストのしもべですが、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の牢獄は彼らよりも多く、牢に入れられたところも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難破したことかな3度あり、一昼夜海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、海上の難、偽兄弟の難に遭い、老子苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく寒さに凍え、裸にいたこともありました。このような外から来ることのほかに、日々私に押しかかる全ての教会の心遣い、教会に問題があったということですね、があります。これが軽いんです。軽いんです。なんでそういうことを言うことができるかというと、彼は天秤にかけてるんですよ。今の困難と将来の希望を天秤にかけて、将来の希望が重いんです。だから軽くなっちゃってるんです。で栄光という言葉は前お話ししたように重いっていう意味があるんですね。注目を集められるっていう意味があるんですね。だから栄光という言葉になっているわけなんです。だから今の困難の中にあってもいつも勇気を失わないでいることができるんです。またこの困難を通してこの栄光の中に入ることができるわけなんです。で私たちの問題って何なんでしょうか。困難に耐えることができないという問題ではないんです。こっちが見えてないという問題なんです。永遠の栄光が見えてないからわからなくなるんです。困難に耐えられなくなっちゃう。永遠の栄光を見ていくということが私たち大事です。今日の教会でなんだかセレピーとかなんだかなんだか自分を愛するために精神的に弱まっている人には必要かもしれません。でもそれが教会の教えではないんです。困難に耐えることができるのは永遠の重い栄光を見ていく必要があるんです。これ知ったらですね、うわーって言って爆発的に喜ぶことしかできないんですね。ハバクもですね、もうボロボロになってイスラエルを見てですね、私は喜び勇むって言うんです。その喜び勇むという言葉は何だか知ってますか。バスケットの試合の時にですね、最後に一人がシュートを入れてですね、そしてその応援していた側がうわーって叫ぶあの喜びです。で周りを見たらボロボロになってるイスラエルしかないんですね。この喜びを手にしていく必要があるんです。そうすると困難の中にまだいるんですよ。だけど軽い困難と 言うことができ、最後に結論をパウロは書いています。私たちは見えるものではなく見えないものにこそ目を留めます。見えるものは一時的であり、見えないものはいつまでも続くからです。見えないものに目を注ぐ、これが大事です。目に見えるものは一時的で、見えないものにが永遠に続きます。そこで私たちが苦しみに対してどのような見方をしていくかということが変わっていくわけなんですよね。私たちは今読んだように土の中の器なんだということを見ていく必要があります。そして神の栄光を持っている。